俺の名はブルース。平凡な毎日に飽き飽きしている普通の高校生だ。何か特別なことでも。
やっと見つけたブルース。お前が救世主だ。
いや、唐突だな、おい。
俺の名はジャッキー。赤いピルを飲むか、青いピルを飲むか、どっちだ。
いや、なんかいろいろ手術飛ばしてるよ。いや、そのカプセルなんだよ。その前に何その脱水論のことがわけわかんねえよ。
考えるな。感じるんだ。俺を。
いや、お前よ。
さあ、来るんだ、ブルース。俺と共に。うえぇ。
いや、なんなんじゃ、うえぇって気持ち悪い。
まあまあ、いいやないか。いいやないか。
ブルース君、待ちわびたよ。待ちわびすぎて私の方から来てしまったよ。
うわ、なんなんですか、次は。
エージェントですの。
ですの
私はエージェントリンチ。私とお前は表裏一体。お前を吸収して、私は最強の力を手に入れる。
この世界はロボットに作られた仮想世界で、このグラサンスーツは人間がそこから逃げ出すのを阻止するプログラムなんだ。
いや、わざわざ説明ありがとうございます。
うるさい男だ、うん、みんな、私になる。
うわ、エージェント増えたし。
さあ、ブルース君、ここで終わりにしよう。君も私に、な、内側からこんな、
うわ、エージェントが弾けた。
俺に、こんな力が。
ここはひとまず退散だ。
待て、リンチ。あ、ブルース、お前やっぱいいわ。俺が救世主だったみたいだから。じゃあ。
何やったんや。
悪ノリ知ったか劇場第2話知ったかリックス出演ブルースジャッキリンチェイ脚本リンチェイ編集リンチェイ効果音 BGM 提供ウェブウェイブリブ音と声のオンライン素材集様音の葉っぱ様効果音源様ゼロワンサウンドアース様サウンド J.com 様ザ・マッチメーカーズ様センシズサーキット様フリー効果音のページ様フリープレイミュージック様でお送りいたしました。
さあ、知ったかよ語り場のお時間です。ということで、始まりました、ブルースでございます、
キュアムーンライト最高ですリンチェです。
はい、ジャッキです。
はい、ということで、お久しぶりに始まりました、知ったか映画語り場でございます、月2回更新目指せってことでね、
うん、まあ、まあ、その目標としてはいいよね、
うん、
プログラム規定みたいなもんね。
そうですね、高い志で
、はい、まあそんなこんなですけども、なかなか最近ね、あれですよ。ご高、最近ね。
はい。
あの、ご好評いただいておるようでございまして、この下がよかたりは。ちょっといろいろご紹介したいものがございましてね。
はい。
まず、なんとですね、週刊少年チャンピオン。
あの、
秋田書店の、バキがやってる、バキとか、何やったっけ、他。ドカベンとかやってる漫画。
ドカベン？
うん。の、44号、10月14日号ってやつで、ですね。でですね。
はい。
元祖、浦安鉄筋家族の浜岡健二先生の刊物コメントに、乗りましたよ。
あの浜岡先生の？
あんまし嘘っぽすぎるんで、それ。
ああ、
乗っかり方が。はい。
バカにしてるやろ。
してない。
チャンピオン呼んでへん人やろ、お前は。
呼んでますよ。もう、愛読書。
嘘つけ。
これからの。
これからのね、これからは呼んでいきましょう。
いや、もう。
いや、その、刊末コメントに、乗りましたというか、浜岡先生が、コメントに載せていただきまして、内容が、ポッドキャストの下回が語り場が超いい。いろいろ参考にしています。もっと頻繁に更新してね、ということで。
おー、頻繁に更新してほしいぐらいに超良いというね。
かつ参考にしてますと。
誤植ちゃうん、これ。
どこをどう間違えた、これ。
あのポッドキャスト褒めたい文章考えてって編集さんに言って、編集さんが、あーって言って、町山智博のアメリカ映画特典って書こうとしたら、なんか、間違えちゃったっていう。
コピペミスですか？
あ、そうそうそうそうそう。あれって。確かにあっちも頻繁に更新してないし。
真似んでえとこ真似てるけどな。
ああ
いや、まあ、なんかそんな、交渉50万部ですか？の雑誌に、名前が載ってしまいましたよ。
ああ。いや、次からは指針が載るっていうね。ブルースさん、みたいな。
業務連絡ね、ここで、こっちで、あの、配信で言うて、向こうは、この刊末コメントに書いて。
すごい文通やな。
ファンレター送れ、こっちはって話だね。多分
いや、でもさ、その、怖いよね、
うん。うん。
そんな、なんか、聞いてる人いたんやっていう。
そこは、そこは多少自信持っていいと思うけどね。
ああ、
そう。
偉い人聞いてるんやっていう。うん、
そう。立派な人が。
そうそう。だって、見る言ってたらさ、ツイッターでもあの、見るの作者のあの、田原さんから、フォローもいただきましたし、なんか言うてるとあるなっていうのもね。いろいろ言うてると。
だから、無視できないくらいの何かを訴え続ければ、反応があるだろうという。
あ、そうですね。尖閣諸島の話する？
やめとこう。それはやめとこう。
あ、そう。あれは、
ピー。
うん。
ピー。
大だと。はい。
日本と中国には、
ピー。
政治と宗教は触るな。
じゃあ次は、あの、学会の話を、ちょっと。
もうそう、
ピー。
でかい、そっち。
あ、そうか。
あ、そう。池上さんやってたのに。
うん。
やってたけどもやな。まあ、ですよ。
はい。
まあ、身が引き締まる思いですってやつですよ。
うん。
言えてなかったけど。
膝が震えてくるよね。
うん。
無所振り
です。睡魔が、もう、睡魔が本当に。
で、問題はよ、要はや、その、うん、すっごい仕事忙しい、
うん、
その、であろう先生ですら、頻繁に更新してね、うん、みたいなことは思ってくれてるというか、はい、そういう更新ペースなわけですよ。
ね、確かに。
ね。
はい。
あ、日本撮り行きましょう。
まあ、時間作ってやりましょう。
はい。はい、
うん、
ここで言われちゃ叶わねえってことですよ。
そう。
うん。
いや、でも、ね、乗ったっていうさ。
うん。
媒体に。
媒体に。
しかもその、ね、かなり大手なさ。
ええ。
その、知ったか映画語り場っていう単語の並びがさ。
ポッドキャスト知ったか映画語り場
やうん。いや、それはやっぱ、ね、それ、その、措置を取っていかないとダメでしょっていう。まあ、何の話してるかよくわからんけど、
うん。
うん。ということで。
ということで、今日も頑張ってやっていきましょうよ。
はい。
はい。ということでね、他にもちょっと最近メールをとか、コメントなりをいただくことがございまして。
ああ。まあ、マッチポンプ式にね、こう。
まあ。まず一つ目、ブログのコメントの方で、
はい。
前回ちょっと紹介し忘れて、し損ねると思ったので、ブルーベルベットさんより。
おぉ。
ああ。
もろに来た、ね。いつもに、
もろもで、タイトルからね。いつもニコニコ動画で1年間聞いていたので、ここ最近ポッドキャストがあると知って嬉しかったです。中でもミストの時のホラー企画が良かったです。アップありがとうございます。これからも応援しています。
ありがとうございます。
はい。で、次が、デコイさんから。
はい。
はい。ぜひとも私の人生で5本の指に入るアトミックトレインをお願いします。
おっと、それはどういう意味で、それは要はあれでしょ、あの、オーディオコメンタリーでしょ、違うんかな、オーディオコメンタリーの回にコメントされてなかった、その人。
いや、これは違うね。
違う。あ、でもオーディオコメンタリーの作品まだまだ募集してますって言って、
う
ん、その下に書いてあるやろ。
そう。
いや、でもその、アトミックトレインをやれってことってやん。これ。
だ、かな。アトミックトレインってさ、その、フルバージョンだと4時間、テレビ映画やから、そう、テレビ映画やからもともと、その、相当なものがあるで。
いや、2時間でも辛
い。辛いとか言っちゃダメですよ。
ごめんなさい。
4時間やで。
まあ、それが手に入らないでしょ。
あ、そうかそうか。
まあ、DVD 出てても2時間のやつなんで、まあ、あれば。
ああ。
だって、あと、要件と。あれやろ、最後爆発するやつやろ。
そう、爆発してまだ続くやつ。
へぇー。
廃墟で。
デンバー爆発。
デンバー、しかもデンバーがね。
ああ。あ、そっか、ロブローやってんな、あれ、主人公。
うん。
随分前に見たけど、うん、ホワイトハウスの。
そうそうそう。まあ、ホワイトハウスっていうか、子供、相手が未成年でしたっていう、ロブローね。
え？ああ。
そうそう。いや、ブービートラップに引っかかったっていうやつ。
ああ、は
い、
名前が金敵みたいだな。
ロブロイっぽいなとか、ちょっとかっこいいこと言おうぜ、ちょっと。
あ、ロブロー的なっていう、そっちに、
あ、そう。
気が入ってしまうので。
あ、そう。
はい。
まあ、多分、ポッドキャストっていうか、その、オーディオコメンタリーできないでしょっていうね、この調子は。
続きましてですね、
はい、
メールが、この名前は読んでいいんですかね。名前が載っておりますので。みそのただつぐさんよりメールをいただきました。
はい。
件名、買ってみました。いきなりですが、以前のポッドキャストで紹介されていた海外ドラマのローマ、括弧前編が Amazon で954円セール中だったので注文してしまいました。今から届くのが楽しみです。PS、同じく話題に上がっていたホットファズをレンタルして見てみました。あまり借りることのないジャンルでしたが、おバカで爽快な作品でとても楽しめました。これからも個性的な作品の紹介を楽しみにしています。とのことです。
あー、
ローマ買ったってさ。
はいはい、
ローマ買っちゃったか。
うん、
まあ、どうですか、その、自分がプッシュしたものがっていうのは。
ね、家族とかと見て、すごく家族と気まずくなったら、ちょっと俺怖いなっていう感じなんですけど。
あー
本当にあれ気まずいんでね。はい。あ、
でも
嬉しいですよ。嬉しいというか ね、まあ、もうどんどん、こう、ローマの輪が広がっていくっていうね。今度映画版も出ますし、はい。レイズ・ティーブンソンの主演で。はい。
うん、
その調子で、まあ、ホワイトハウスもね。
はい。まあ、ロブローつながりでね。
ロブローつ、この人とはつながってないけどな。さっきの、デコイさんとつながってるけどな、若干な。
それはな。
はい。
関係ないけどな。まあ、ホットファスも、まあ、いい映画なんで、まだ見てない方も、ぜひともっていう感じですね。
いや、でもなんかこの、さ、コメントとか、その、いただいたメールとかを見るとさ、その、なんか、はい、目利き的なところでさ、例えばその、ホラー特集が良かったですとかもそうやけどさ。
はいはいはい。
なんていうの、見てきた映画を、
うん。
あげつらって、バカにして笑えばいいってもんじゃないぞっていうのが、うん、その、なんていうかな、こう、全体から受け止められるメッセージ。
あ、そう。
かな、
裏のメッセージ
とか言っちゃいけないっていう。
そうそうそう。その、そういうので、語数稼いでる場合じゃないぞっていう。
ファッキンベック言ってる場合じゃないぞと。
ベックって言ってる場合じゃないぞっていう。そんな、その、やっぱりね、あの、古い映画とかも、
うん、
古いっていうか、その、今公開してる映画じゃないような映画も言っていきましょうっていう。
はい、で、心底をね、こう、これはいいぞみたいな、ちょっと語れるようなね。うん、
そうそうそうそう。笑顔でね、爽やかな笑顔で。
いいもんを進めるとき言葉出てこへんけどな。
そうそうそう。
あ、
その感じがやっぱり、
ええ、
求められてるかなと。
さあそこでですね。
はい。
もう一つメールですよ。
はい。
あのね、まあまあ読む前に何か言うのもあれなので、
うん、
花子さんよりメールでございます。
はい。
件名リクエストってオッケーですか？そのまま読みます。
はい、
こんにちは。過去配信分も含め楽しく視聴させていただいている一ファンです。もしも過去に収録されていて私が聞きそびれていたのなら申し訳ないのですが、皆さんそれぞれの一番好きな映画についての語りをぜひ聞いてみたいです。あと、全然関係ない上に少し古いのですが、映画マトリックスに関しての語りも聞いてみたいです。いきなりすみません。ご一行よろしくお願いします。とのことでございます。
はい、来た。
はい、来た。
来ましたね。
まず1個目。皆さんのそれぞれの一番好きな映画。で、2個目。メトリックス。
はい、来た。メトリックス。
いや、その、
一番好きな映画はさ。
そっちはね。
うん。俺はもう、
うん、
酸っぱいぐらい言ってるよ。もうすでに酸っぱいよ。うん、
いや、てか、それはさ、その、なんていうか、うん、ネタがない時のための特集やからさ。
言うな。
ああ。やっぱそういう、ほら、やっぱ難しいやん。その、一番好きなもの何かっていうの
は。ええー。
やっぱ、
現時点の。
そうそうそう。切り捨ててるわけやん。その時に。
うん、
ブレードランナーをさ。ファイトクラブって言った時。
はいはいはい。
それは、申し訳ないなっていう。
ええー。あまたの名作にな。
そうそうそうそう。
うん。
で、今回は、マトリックスなんやな。恋よベネットっていう。メイトリックスっていう。
コマンドですか？
うん、あ。え、あれもメイトリックスやろ？
メイトリックスですよ。マトリックスじゃないですよ。メイトリックスですよ。
字は一緒やけどな。
ああ、読みですな。
読み。
そんなこんなでやってしまいましたな。まあ、オープニングで何かやってたけどね。
まあ、あれはね、サクッと聞き流していただいて。
なんか、ざわっとするもあったなっていうだけで。
なんか飛ばせるようにせんと。
ワンクリックで飛ばせんの？
そうそうそうそう。
ないです。残念ながら。
そっか。
うん。そんなこんなでですよ。マトリックスですよ。マトリックスやりますよ。
今から。やりますか。
三部作。
まとめて。
あ、そう。
いや、なんかその、順を持ってじゃなくてさ。
いや、まずさ、マトリックスをやるっていうののさ、うん、そのなんか、なんていうの、はい、重みみたいなものがさ、
はい、
どうなんこの感じで始まるっていう。さ、やりましょう、マトリックスっていう。
まあ、ちょっと
今、武者震い。
え？
もう完全に、こっちは。
はい。
なるべく仕事をこなす感じでやっていきたいねんけど、俺は。
あ、その、事務的に処理していくという。
事務的に、うん、じゃないと40分にはまとまらないっていう。
要点まとめて。
そうそう、好きなキャラはとか言ってまとめていきたいっていう。
ああ、なるほど。さあ、とりあえず、マトリックス。マトリックスは1990年のアメリカ映画、もしくはそれ以降のシリーズの総称であり、それを題材にしたアメリカンコミックのこと。1999年9月11日日本公開がマトリックス1作目の話でございます。
うん、
すげえ、たまに言えた。
小学生ぐらい、俺ら。
いや、中学生。
中1かな。
うん。
あ
の頃、あの時のこと覚えてるよ。その、要は、マトリックスってさ、青春、うん、我が青春なわけじゃないですか。
はいはいはい。
その、要は中学生ぐらいになってさ、物事を斜めに見ることを覚え始めた頃。
はい。
に始まって、その高校とかで、うん、もうすっかり、うん、もうなんていう、全身斜め向いてる状態の頃に、レボリューションズを迎えるっていうさ。
はい。
いや、だからその、軽々しく、話せないっていうか、話せない。
拒否やん。
人生と一体化してるものやから。
あまりにもしすぎてて、その、要は、例えばさ、その、自分のさ、正規を説明してくださいって言われてさ、うん、それちょっと逆に難しいな、みたいな。その
うん。
ん？いや、だからその、それぐらいさ、こう、もう内面化して持っててさ。
はいはいはい。
あえて見るのが難しいっていう。
ああ。でも見てきたでしょ、一応。
まあそうね。いや、で、ね、マトリックスってさ、特に一作目はそうやけど、うん、その、まあ革命思想っていうかさ、
うん。
なんていうの、俺以外がおかしいんじゃないか視点でさ、で、はいはいはい、心地よく見れる話なわけやん。
うんうん。
その映像云々とか抜きにしてストーリー部分で言うとね。
はいはい。俺の知ってるこの世界はって、ね。
そう、この世界がおかしいっていうさ、
俺が正しい。
そうそうそうそう。俺だけが本当の現実を見てたっていうさ。
うん、
で、それが多分ね、すごく居心地がいい。
しかも中学生の自分にはね。
そう、そうそうそう。要はその、子供からだんだん大人になっていく、うん、まあ、第一歩目ぐらいやとするやん、小学生。
はいはいはい。二次成長ですよ。
そう、そうなってくると、その自分の感じる世界っていうものに違和感を覚え始めるわけですよ。
うん。
で、
大人って汚い。
そう。いろいろね。で、それのタイミングでマトリックスを見ると、あ、
はい、
なるほどね、と。
はい。
未だにさ、抜けないからさ、その感覚が。
はい。白いウサギはいないかと。
そう、いないかと。いつか来るんじゃないかなっていう。うん、
ああ
未だに待ち焦がれてるものなんだけどね。
まあ、というか、もう中二病の発露そのものでさ、この話って。
ですよね。
もう俺すっごい引きこもったハッカーで会社ではこう上司に足踏みつけられてるっ ていうところに、あの、美女がやってきてよ、ええ。日本だったらこれ美少女やろうけど、多分。
あれだったら。降ってくるよね。
そう。がやってきて、なんか、あなたは間違っていなかったのよっていう。
うん。
うん。って戦いに巻き込まれていくっていう。
うん。
しかも努力しなくて戦えちゃうとかそんなやからね。
ただその、なんていうのかな。あの、やっぱこのウォシャウスキーっていうこの、本当にそういうところの文化をおそらく理解している。うん、で、かつ、すっごいなんか、あの、コミックであったりとか、その、なんか哲学書であったりとかっていうのを中二病的にかじってきたような人たちが、この、
はい、
作っちゃったもんだから、まあ、そりゃ、直撃ですよ。もう、あの、人間たちが繋がれた、あの、カプセルの、この並び、はい、あの、うん、あれをマットペインティングを見た瞬間にも俺らは、あ、やっぱりそうだよなっていう感じになってしまうって。
はい。だからあれを知ってるから今度のデイブレイカーとか見たら、ああ、マトリックスね、みたいなね。
ああ、ちょっとなんか似てる感じやん、ね。
そうそう。人間が管理されててさ、そっから血を作ってみたいな。
うん。
あの感じも。
似たようなものは昔からあるけど、ただあそこまで説得的に映像にしたっていうのはなかなかね。
うん。そしてメインストリームに持ってきたって。
うん。
あんまり理解してなかった人多いみたいけど、当時見てて。
ああ。
ね、なんで人間捕まってたんって見終わったやつが言ってたからさ、一緒に。あれ
モーフィアスさん丁寧に説明しましたけどって
。まだマトリックスから抜けきれてないというか、あ、俺は抜けきれてるなって感覚をまたこれがオタク少年たちは味わったっていう。俺は違うぞと。
こいつは所詮夢の世界やと。
ロビーで撃ち殺されるあの警備員の一人に過ぎないと、
うん。
俺は違うぞみたいな。いかんねこの話はね。実際警官をあの死ねこのマトリックスの手先みたいな感じで殺したみたいな本当か嘘かわからんけど、うん、アメリカの事件もあったし確か。
おお、う
ん。
いやでもさそのなんていうかなある意味正しい。っていうのは、その、実際にシステムが存在してるわけやん、弦として。
うん。
管理するシステムがさ、人々を。で、その、要は、それと戦わなきゃダメだよっていうメッセージ自身がものすごく前向きやし、実際にそういう視点も持ってなきゃダメだぞっていうさ、踊らされてるぞ、奴らにって。そうそう。ちなみにこの、奴らっていうのがさ、この、
はい、
なんていう、俺らみたいな人にとってはテーマの一つやねんかさ、その、
奴ら。誰とは言わんけど奴ら
って。誰とは言わんけど、そう、状況によって違うけど、奴らっていうさ。
はい。
その、それってすごく、ね、あの、ボンクラ精神に火をつける意味では、
うん。
いいんじゃないかなっていう構造としてね。
うん。
っていうのはあるよね。
そうやね。しかもその、奴らっていうものとか、あと、あの、何その、プログラムの中にも相対的にこう、立場ってものがあるんやっていうところとかを、うん、あのだんだん2、3でほのめかしていくというか、突然出してくるから逆に。
うん、
結構戸惑うけどね、あれ。1で V4 ベンデッタやってたやんっていう。2で突然なんでそんな話になるのみたいな。結構あの唐突感で2、3嫌いって人多いよね。
うん。まあ作られたんが後から、
うん。
しゃなしじゃないけどさ。作ってくださいな。言われて作るやつやから。
いやでもその、だもっと本当は連続性あって作るべきもので、そしたらその、うん、要は、スターウォーズの456か。
うん。
とだいぶ重なるところでさ、例えば2の最後にその主人公が動けなくなってるとかさ。
はいはいはい。
あの、ハンソローがね、いい顔して、鉄板になってる、
うん。鉄板になるから。
だからそういうふうに、この、かなり、なんていうかな、キャッチに繋げていけるはずやねんけど、
うん。
方向転換しすぎっていう。
そうやね。というか、そう、この話って基本、なんていうのかな、感情移入させないと、うん、あのネオのドラマっていうのは成り立たないんやけど、うん、要はトリニティを取るか、ザイオンを取るかっていう、
はいはいはい。
ところとか、あとザイオン、要するにそのザイオンもトリニティも大切なものなんやっていうふうに、そのドラマを作るはなあかんねんけど、多分ね、うん、そこはうまくいってないんや
け
ど、オシャースキーさんの、ちょっとアメコミ寄りというか、クールにしすぎたんかもしれんし、
はいはいはい。
もったいないなと思ってんけど、
うん、
ローデッドが。
いや、てかその、要はさ、ネオにとってトリニティがどんだけ大切な人間かっていうのを表すシーンがさ、もうなんか飛ばしすぎでいきなりさ、はい、要はあの、ザイオン・レイブのシーンになっていくわけやんか。
レイブな。
で、要はそのね、セックスってさ、そこは、その手前の段階として、一緒にお花畑に行って弁当を食べるとか。
それはね、まあいいや。
そういう手順がいるんだけど、そこはやっぱなかったよね、オシャウスキー兄弟には。
そう。
経験したこと
経験が伴わないってやつだ。
勝手に言ってるっていう。
そう、というか、あんまりね、その、他のキャラクターとの、その、絡みみたいなんでね、ほっこりするシーンとかっていうのを入れてないんよね。あれぐらいじゃん、うんうん、なんてっけ、キッドっているやん。
はいはい、
あの、三船館長と、はいはいはい、の最後にダンスを装填しようとしてた。
ああ、玉運び少年だ。
玉運び少年。あれの話とかね、結構ちょっとこう、グッとくんねんけど、ぐらい。
アニマトリックスから見とくとちゃんとわかるし、出自。
うんうんうんうん。あ、そうか。ネオに助けてもらって、
そうそう。
目覚めた少年やからな。
そう、要はその、やっぱチーム萌え、チーム感みたいなのがさ、やっぱ気迫すぎるねんね、キャラが、その、要は、まあ、記号的にはモーフィアスとかものすごい記号的にキャラになってんねんけど、そこにやっぱ、感情がないから、
うん。こっちがついていかないよね。
うん。そうそうそう。
そう、肝心のモーフィアスもなんか3では突然弱くなるし、
うん。
ジェダ・ピンケット・スミスの後ろで、ずっとヒーヒー言ってるっていう、こう切り替えながらカチカチカチカチって。しかも三角関係とかやり始めて、もういいわ。
うん。
元彼女です、どうも。
うん、やっぱりもったいないなーっていう気がする。やっぱ面白いねんけどね、その。
今思うとってですね。
うん。アーキテクトとの話に集約されるわけやけど、例えば理論で、
うん。
そこまでの話が本当に多分普通の人は長く感じる。人生カンフーアクションを楽しめない、ちゃんとカンフーを踏んできてる人たちとかはもうダメっていう。
うん。
ああ、そっちの人もか。
やっぱり、特に一作目はさ、要はこれ、そのエンディングのさ、ウェイクアップっていう曲がかかるけどさ、そこに集約されててさ、
うんうん、
皆さん目覚ましてくださいよっていう。
うん、
そこと、テーマが大きく二作目以降で変わっちゃうから、なんか、全体にインパクトが削がれんねん。要はシステムと戦えばいいってもんじゃないっていうのが結末になっていくわけでさ。
うんうんうん。
そこがね、やっぱ、俺は未だにウェイクアップでいいやって思うんだけど。
システムと戦う。ああ、どうなんやろね。むしろ、システムそのものに翻弄されている人たちが多くて、
うん。
プログラム含めてね。例えばエグザイル。
う
んあ、そうだったりとかっていうところで、なんと言ったらいいのかな、
うん。
最終的にマトリックスのシステムを否定するっていう話やから、
うん、
まあシステムは敵でいいのかもしれないけど、う
ん、っていう、
うん。要は、コンピューターとかプログラムとかっていうのを多分維持するためにあのシステムっていうのはできないけど、マトリックスの。
うんうんうん、
それが逆に、マトリックスのを維持するためにプログラムとかシステムたちが動き始めてるっていう。
はい。
要は、逆転してるというか。
ああ、
本来、本来の目的と手段が逆転してるというか。
うん。
要はなんか、なんだっけ、ボードリアルか。の、なんか哲学を引用したみたいなことを言ってるけど、もしあすき。消費社会の維持のために、その商品が生まれるっていう。
うん、
そういうか、なんか、逆になってる感じっていう。
うん、
っていうのが、多分ね、その2、3ですごく大きく現れてるやと思うんだけど。
ああ、そうか。
から、システムは素敵でいいけど、最終、ね、なんかね、位置であった価値観っていうのが崩されていくから。
うん。
しかも割と手順踏まずに。
うん、そうそう。多分この、そう、だ兄弟的にさ、落ち着けたかったのはそこまで持っていきたかったのは間違いないねんけど、位置であまりにも、なんていうか、その前段階の主張でがっつり言いしすぎてるから、インパクトが。
だから、プログラム側にも感情移入させれるような話にして、さらに。
はいはい。
っていう、すごい濃い、いいキャラが揃ってるのにちょっともったいない。これ、パーセフォニーと、やったっけ、メロビンジアンの関係とか、うん、あとは、あれ、全然わかんないでしょ、見てて。
うん。
まあ、おそらく、この二人はラブラブなプログラム同士で、
うん。
もともとっていう、肝心とこは匂わせてるけど、だから、
うん。
どっちする感じになってきてます
と。いいかな。そこ断固支持でしょ。 マトリックス、いや、その要はさ、そのマトリックスって何かって言ったら、マトリックスは全てだっていうわけやんか。
ああ、そこかしこにあるぞってですね。
そこかしこにあるっていうか、もう全てがマトリックスなわけやん。
うん。
で、例えばそれってさ、さっきちょっとブルーさんと話したけど、あのアクション映画ってさ、
うん。
未だにマトリックスに支配されてんの。まあ、パラダイムって言ってもいいのかもしれないけど、
うん。
いや、そのマトリックス以降のアクションってさ、そのマトリックスからの延長線上でしかないの。うん、で、もちろんマトリックスのアクションっていうのは、そのマトリックスが突然生み出したもんじゃなくて、一応そのなんか、なんていうかな、香港のアクションだ、カンフーだったりアニメだったりから、の連続性はあるけど、それがもうメインストリームで突然出てきたみたいには見えるわけやん。
うん。
ガツンと。で、それ以降やっぱね、進化があんまりしてないんじゃないかっていう。延長線上でしかない、やっぱり。
まあ、アクション映画で、まあ、やっと変えたんが、ボーンシリーズかもしらんけどさ、最近。
ああ、はいはい。
うん。やっぱり、それまでのガチムチマッチョから、
うん、
80年代だ、頭か。で、半ばに、マッチョやけど最強じゃねえって、ダイハード出てきて、で、その後に、ヒーヒーながら、で、その後、細身、スタイルのいいお兄ちゃん系アクション、スピードが来て、で、マトリックスやんか。
はいはい。
で、今はやっと、うん、ボーンシリーズのなんか、カチカチカット切って、
はいはい、
うまいこと戦えてますよ、みたいなアクションが、96時間しかり、あと、
うん、
ブックオブ以来、
うん、
ザ・ウォーカーとかさ、
うん、
がメインストリームやんか、アクションというか。
はい。
だから多少は抜け出せてはいるけどもっていうですね。
いや、でもその、例えば、なんていうかな、手数が多いとかさ、やたらにアクションシーンで。
ああ、はい、はい。
それってその、やっぱ、それまでは、その、アメリカの映画なんかではなかったわけでさ。
なかったね。
で、それはやっぱ、今もそうだし、てかもう戻れないのかな、うん、その、それ以前のアクションにはさ、下手したら。
相手の処刑を払うとかなかったからね。
そうそう、そういうのなくて、ひたすら首絞めるとかさ。
そう。バックドロップするとかやもんな。
そう、下手したらね。
ええ。ヒドゥンの路上ファイトですよ。
ヒドゥンの
ゼイリブ。
ゼイリブです。ごめんなさい。
宇宙人やけど、どっちも。
で、例えばそれとか、あとはその、まあ、スローモーションっていうのは、前からあったけど、うん、アクションでここぞという時に使うっていうのは、で、その、スローモーションと同時にカメラを動かすって、これまあ多分技術的にできるようになったのがマトリックスからっていうことなんやろうけど、
うん
うん、その、時間と空間を同時にさ、歪めて見せることで、その、なんかカタルシスを生むみたいな映像効果っていうのもやっぱ、そのまま引き継がれてるし、
うん。はいはい。コンピューターでうんぬんできるようになりましたので、みたいなね。
そう。あのカメラ並べて、当時すごいね、あらゆる雑
誌。写真館撮影。
そう。
懐かしい。武蔵伝説も見たな。
うん。
あったあった。
NHK の武蔵伝で。岩流島で。
ぐるーっていう。ダセーって。
そう、ジャンプしただけやんっていうやつ。
いやー。やっぱりね、真似るには真似るだけのもの、真似、やっぱりね、ちゃんと真似てほしいなと思って。
うん。
あの
世界観もあるやろうけどな。
マシンガン撮影じゃないけど、マトリックスのアクションを正確に真似てる映画が一本あって、最近見直してんけど、チャーリーズエンジェル。
あ、はいはい。
あの映画って当時見た時はほんまマトリックスやな、ワイヤーアクション使いまくった白人の女がっていう感じやってんけど、うん、でもね、今見ると、あのスーツ男との対決のところとか、完璧にマトリックスを真似てるよ。正しいね。オタク感とか。
マック G さんね。
そう。あれなんかより、なんだっけ、カート・ウィマーなんかよりよっぽど正しく真似てるよ。
はい。
多分。
マトリックスね。
うん。
まあ、全然でも、なんか、そういう風に煮詰めてないからさ。
自分の中で話しや
った。置いてきたからさ、これまで大切に。
はいはい。寝かしすぎて。
過ぎてるからさ、
うん。
そう、ただね、やっぱ、甘いなって思うのは、その、やりたいことはすごいわかるし、その、うん、まあ、そういうのがやりたいんやろっていうので、やってるけど、演出がうまくないせいで、そこに到達してないっていうの、例えば三船船長が最後戦うとこさ、レボリューションズで。
はいはいはい。
やっぱあれ、カタルシスもっと埋めるやろっていうさ。
ああ。
熱いけど、で、ああいうシチュエーションすごい好きやし、わかるけど、その、もっとちゃんと作れば、うん、ちゃんとってか、うまく作れば作れるんじゃないかなっていうのはあってさ。
うん、ふんふん。
まあね、あんまり 見返しすぎるとそういうところは目につくんじゃないかっていう。
目につくよ。
今の自分には見えてしまうね。
そうそう、見えてしまうんじゃないかっていう。あとなんかその、なんていうかな、その一時代を築き上げたさ、なんか当時のイケてるもの的な扱いされすぎたせいでさ、
はいはい。
その、それって結構すぐに劣化して痛いものに変質するやん。
流行るとね。
うん。あまりにもその最先端っていうところだけで売られすぎると、
うんうんうん。
先端じゃなくなるから、時間が経てば。
うん。
で、なんもないみたいな。逆にダサいぐらいに言われるわけやん。
うん。
でも、それだけではない映画な気がするからさ、その哲学的なところだって、うん、その要は、くすぐりで鬱陶しいっていうのもあるかもしれないけど、
はい。
オートリアルだったり何だったりっていうさ、踏み込みがさ、ラカンとかなんか入れてるけど、その、で、うん、だからどうやっていうと、それはやっぱ面白いやん、それだけで。
はいはいはい。
ネタにして喋れるから。
はい。
いや、そういうもんじゃないかなと思ってさ、そういうのは別に何でも足様に悪く言うのはどうかなって思う。けど、なんでかしらけど、エヴァンゲリオンのそういうのは嫌だなっていう。
自分と地続き感ないだけやから、ね、そうそう、その違いは。
一緒やからな、両作品。というか、なんなんやろな、あの、すごい脇道を用意するというか、外伝を作りたいような作りにしてあるやろ、
うん、
両方とも、
うん。
その、なんやろ、人物関係について完全に説明しない感じというか、うん、あれ、やりすぎちゃうかと思うんだけど、正直両作品とも。
うん、
なんだっけな、セラフとエージェントスミスの関係とか。
はいはいはいはい、はい。
本編で匂わせてるんやけど、一度二人戦ってるんよね、あれ。過去に。
戦ってるって
言ってた。戦ってんねん。うん。で、おそらくセラフがコテンパンに乗してしまったっていう。
勝ったん？
勝ってん、セラフが。
ほう。
っていうところは匂わしてんねんけど、でっていう話とか、あとメロヴィンジアの部下やったとかね、実は、セラフが。
うん。
昔。
あったっけ、そんな設定。
っていうところがね、なんかね。
あ、ほんまや。ウィキペディアに載ってた、エージェントスミス。以前セラフと戦ったことあるようだが、その時は一周されたようである。
あと全体のトーンを統一しようとして服装がだいぶ似せてきてんねんけど、そのせいでキャラを見ただけでその話がわからない漫画なのにっていう、
うん、
ところとかね。まあその、なんやろ、ジョンをリスペクトしすぎて失敗したところっていうか、あのキーメーカーだけやたらとキャラ立ってるんよ。もうキャラ見た瞬間なんとなく想像つくからね。
はいはい。
はいはいはい。アジア人のおっちゃん。
ああいう作りにしてほしかったなって、全体。なるべくわかりやすく。全員コートとかじゃあねって。
うん。
キャラが分かれないよと。
ただそれやっと多分かっこいい映画文脈では語られなかったっていう。
うん。
日本の漫画すぎて。おっと、やっぱり、こう。
おい。
ほころびが見えてきます
ぞ。今の俺たちには。
ただ、その、
うん、
ビジュアル面、
うん。
うん。
っていうのはもう本当に素晴らしい映画。
うん。
と思う。というか、あの、ロボット大戦争を、あのクオリティで最初に見せたっていう。
確かにね。
あれは本当にね、燃えたよ。あの、フロントミッションとかの、その CG が、その、アーバードコアとか、はいはいはい、ちょっと倍増か10倍増ぐらいで迫ってくるっていう。
はいはいはい。
映画館で。あれは未体験ゾーンやったよ、なんか。
はい。
今では全然珍しくないけどね。
うん。
ねえ。CG って怖いわ。
うん。あ、ちなみにさ、その、ほら、アニマトリックスで一番好きなのどれかっていう。
ああ。
ああ。そういう話題はどうですか？
まあ、言っちゃうかな。なんか結構無視されてるけど、なかったことにされてるけど、
うん。いや、でもあれさ、うん、その、まあ、ファイナルフライトオブザ・オシリス。
はいはいはい。
好きなやつか。
うん。あれはまあ、ねって思ったけど。
ああ。
やっぱ、すごい質高いアニメは質高いやん、実際。
全体、そうですよ、
う
ん。
そうだね。ワールドレコードやったっけ、あの、走るやつ。
走るやつ。
うん、うん。
あれとか本当に好きやね。マトリックスの、その、ある一側面っていうのを突き詰めたというか。
うん、うん、うん。
要は、あれも多分アノマリーの一人なんやろうけど、
うんうん、
走って走って走り続けた先にマトリックスの限界を見てしまうっていう。
うんうん、そうそう。その、マトリックスのプログラムで処理できる限界まで走れるようになったっていう。
そうそうそう、そう。
で、一瞬そのさ、なんていうの、見えかけるところがいいよね。その、 あれで抜けてヒーローの一人になりました。じゃあやっぱなんか
面白
く、
っていうとこあるからさ、そのなんか冷めた感じとかも込みでやっぱりいいなっていう。
すごいね。今度あれ、あのアニメの監督、誰だっけ、
小池監督、
小池健やったっけ、たけし
小池健、
がキムタク
レッドライン、
主演でそう、レッドライン、うん、
あれまんま同じじゃない、
走る
加速してるシーンとか、
あ、小池たけしですわ、
たけしか、
ええ、
もうなんていうのかな、いやあれもマッドハウスの人なんやけどさ、あれ、
うん、マッドハウスやね、
すごい作家性ある人というか作家性ある人を使ってるよね、このマッアニマトリックスシリーズって、誰だっけ、渡辺慎一郎って入ってたよな、確か。
入ってる入ってる。ディテクティブストーリーってやつ。
あれ、
トリニー探し
ね。キッズストーリ
ー、キッズ
両方か。
両方
キッド
両方かな、
じゃあ。あ、両方や。
キッズストーリー。
あ、キッドもですね、
うん。そうやね。あれは、あれ、カウボーイビバップの監督やし。
うん。
いや、なかなか、その、いい商品って小さい品が集まっている。
うんうんうん。
ああ。
なんかオムニバスとしては結構成功してるはずなのに、もう、あまりにみんなよくわからなかったらしく、DVD ショップに行けば叩き売られているというね。
そうですね。
200円で買えるんだよね、大体。
買えるな。
いや、でもこれは買っといて見て、全然面白いっていうか、全然面白いって言い方おかしいから、めちゃくちゃ面白いから。
面白いね。
ビヨンドっていうさ、なんか田舎の、なんかお化け屋敷みたいなのがあるって言って、子供が入ってって遊んでるっていうさ。
バグってるよね。
うん。バグってるとこあってっていう。あれとかすごいその、
マトリックスの
滅びね。そうだ、あれって、そのマトリックスって何かっていうのすごいはっきり表してるし。
はいはいはい。
やっぱこれさ、その作り手はバラバラやけど、全部そのうまいことマトリックスっていうものを理解して、その自分が表現したいようなものに、として描いてるやん。
うん。
だから、すごくよくできてるなと思って。
そうやね。すごい、そう、舞台の置き換えが、この話、今のビヨンドだとうまくいってる。
うん。
うん、割と、その話の、その本筋の方の理解に役に立つ、なんていうか、セカンドルネサンスとか。
はいはいはい。
1
部。パート1、2。
あれ、うん、とか、ね、ほんと見といた方が、むしろいいぞぐらいの。
そうそう。
ザイオン
マトリックスの説明、ね。
マトリックス。ああ、というか、マトリックス、というか、コンピュータ世界がどうやって成立したのかっていう。
うん、
前日だ。
マンダラみたいなやつ、ね、
そうそうそう。監督がゴンゾの、ガンク
チーム
監督やけど。そう。
前田真宏。
真宏って読むかな、あれ。
って書いてた。
あ、メカデザイン村田レンジやったよ。俺の好きな。脚本が、で、ウォシャスキー兄弟やから、もう本当にこれはもう静電と言ってもいい感じの話。
うんうん。
あ、そうか。あれか、マシンが意志を持って、全面戦争を起こすってですね。
そうそうそう、うん。てか、ロボットが最初に自分たちの避暑地というか、避難地を作った。で、うん、そこに人間があっていう話で。
うん。
そうそう。国連で無視されました、みたいな。
そうそうそう。うん、これと、あと、キッズストーリー、さっきの言ったキッドの救われる話っていうのはもう、これ完全にウォシャウスキーの手のひらにある話なんで。
なるほど。いや、多分、だから、その、さ、まあ、ワールドレコードとかビヨンドとかってさ、もしかしたら、その、ウォシャウスキー単体では、多分、生まれてない話かなと思ってさ。
そうやね。
その、感覚的に言って。
ないよ。
はっきり、そうそう、はっきり描かないっていう点で言うと、やっぱ、ウォシャウスキーやったら多分、もっと、はっきりやっちゃう気がするからさ。
はっきりやるし、あの、舞台っていうのはまずないよね。
うん、ない、そうやね。うん。東京の、ちょっと外れたところの街で、なんか、お化け屋敷みたいなのがあるっていう話とか。はいはい、あと、やっぱ風景とかさ、もう多分ないやろうし。
でもなんか、わけわからんのはプログラムってチャンバラのやつ。
うん。
あれはなんか。
それはあんま触れないように。
あれは、なんか、
あれ純粋にその映像をテストしてるというかさ、なんかその、
そうやね。
金出るっぽいし、やってみよう、みたいなさ。
監督も川尻義明ってヴァンパイアハンター D の監督
が
作ってる。とにかく、かっこいい、こう、切れた映像と濃い絵を作らせればもう天才っていう。
見え切らせなかったっていう。
いや、まあ、 当時としてはかなり、ね、3D と 2D のこう、うん、合わせ具合とかすごいかっこよかったけど、
うんうん、
よくできてるなと思ったけど。
はいはい。
うん、
いや、これもう、アニマトリックスはね、本編にとどまらずぜひ見てほしいと
思う。うん。
まあ、これに似たやつでさ、
はい。
あの、バットマンのダークナイトの時にさ、ゴッサムナイトってやつもあったやんか。
ああ、はいはい。
ゴッサムナイトやったっけ、ああ。
うん。オリジナルアニメの。これよりやっぱアニマトリックスの方が好きやなと思ってさ。
ああ、なんかその、
もともとやっぱり、
うん。
うん。バットマンっていうのが、なんていうん。オリジナルストーリーっていうのが一本じゃないっていうのもあって、
うん、
結構なんか好き勝手やってってわけじゃないけどさ、
あれや、
うん、マトリックスっていうあこの一個から生まれてきたっていう感じとは違う、
うん、そうだね、
うん、っていうのがあってやっぱアニマトリックスはいいぞっていうのをもう一回言おう、
うん、うん、でその要はマトリックスに支配された世界でどういうことがあるかっていうのを、こう、まあ、断片断片で見せてるから、
うん、
そのバットマンのゴッサムナイトとはちょっと違うよねっていうか、うん、そのむしろ見た方が全体に楽しめるっていう意味ではさ、間違いなくそ、うん、アニマトリックスってうまい企画やなと思うし、
うん、
これは見た方がいいでしょうっていう。
はい。
いいでしょう。このエンターザマトリックスはそんなにしなくていいでしょう。
エンターザマトリックスね。いや、まあ、確かにね、うん、あの、内容日と、なんだっけ、あの、
ゴースト。
ゴーストか。あの、が何をやってたのかっていうのはね、ちょっとまあ面白い話ではあるけど。
うん。
裏方の話やから。ただ、あの、アクション。ムービーだけ繋げればいいんちゃうかな。
そうそう。
かな。特典のムービーだ
け。ちょっとね、アクションはね、なんか2、3時間やってるともさすがにちょっとだれてくる。あの、バレットタイムは。
うん。まあ、バレットタイムゲームの走りやから。
な、あの、テキーラーのやつね。ストランクルホールドみたいな。
あのでも、これの前に、あの、マックス・ペインがさ、うん、ちゃっかり、
マックス・ペイン
先に出した。
トゥルークライムっていうのがあるからね。
はいはい。
トゥルークライムの方がもっとチョユンファイかな。
うん。で多分、マックス・ペインが一番、そのバレットタイムが気持ちいいんじゃないかっていう。
ああ。
やってて、
やってみよう。
うん。あの、
映画化されましたけどね。
映画化されたけど、映画化あれはね、ちょっと。
主演で。
うん。なんか、違う気がするっていう。
うん。
というか、このエンターザマトリックス、その、多分ね、出た時期も悪かったというか、そのマトリックスの快感って、一つは確かにバレットタイムとかスローモーションやねんけど、
うん、
もう一つはやっぱりその、うん、なんていうのかな、破片爆炎やと思うよ。
はいはいはいはい。
破片。うんっていうところをね、うん、やっぱりその本編のゲームに盛り込みなかった。要は周りをすごい陶酔感あふれるその破片たちが飛んでいくっていうのをね、
はいはい、
多分当時のプレステ2とかでは無理っていう。
うん、情報処理的にね。
そう今やれば多分ハイデフですごいの出してくれんだと思うんだけど、うん、ビジュアル的に。
まあ、ストラングルホールドがそうであるように。ハイデフですから。
そうそうそうそう。やっぱ時期がね、というか、その結構無理して作ってた感っていうのがこのマトリックス全体に漂ってて、うん、今やともうちょっと合成うまくやれるよな、とか、いうところがね、
うん、
その今やと本当に、その今後先多分合成ってのは本当に簡単じゃないけど、HD 合成ってのはすごいうまくいく世代やから今。
10年前に比べは。
そう、全然桁外れ。
ええ。
だから、
うん、
だってあの、なんだっけ、あの、シンシティか。あれとか一緒に映ってるシーンとかでもかなり別撮りやんか。
うん。ああミッキー・ロークとブルース・ウィリスは一緒の日にいなかった。
そうそうそうそ う, そう。で、あと、あの、テレビドラマなんかでもさ、この間初めて、
ああ、そうそうそう。
黒巻合成で、あの、ヒーローズとかあれ背景ほとんど合成っていう。
うん。
普通に街中歩いてるシーンやのに。
そうそうそう。うん、まさか、マシオカのあの、やったは合成だったとはって。
あれでも確かに合成じゃないとテレビシリーズの予算では撮れないけどな、あのシーン。多分。
うん。
いやさすがやなっていう。やることを考えると、やっぱりね、その、やっぱり、さすが先駆者やったんやな
っていう。うん、うん。てか、その、やりたいことが技術で追いつかないところで、頭の中ではできてるっていうさ。あと、あれじゃない、その、それで言うとさ、じゃあ、うん、今の技術でマトリックスをもう一度撮り直したらどうなるかっていうと、今映画館でやってるけどさ、それ。あの、バイオハザード4ね。
ああ、アフターライフ。
もろにマトリックスで、その敵がスーツ着てサングラスかけてるとか。
ウェスカ
ー。そう。で、それとずっとカンフーみたいなの戦うとか、あと、ロビーみたいなところで銃撃戦になって、スワットと、うん。で、まあ、柱とかに銃弾が当たると柱がどんどん崩れていくとか。
はい。
壁蹴り上がってジャンプして相手を蹴り飛ばすとか。
うん。
あの、もろにマトリックスでさ、その辺の志の低さが逆にさ、あ、マトリックスこうなってたんやっていうのが分かって嬉しい。
いや、まあ予算違うしね、あれ、あの映画は。
まあ。
え、なんぼ、80億ぐらいじゃん。60億ぐらい。わからんけど。
ガーザ。
結構低めで、アンダーソンくん頑張ってるから。
はいはい。
アンダーソンさんは。あ、こっちもアンダーソンや。うん、っていうことやから、まあ仕方ない。だいたいこの人は昔から SF 映画をそのまま持ってくる人っていう。
うん。
まあやし、あの、マトリックスとかでも、ね、結構引用シーンは多いし。やったかな、うん、マトリックスのレボリューションズか。で、最後、はい、スミスと戦って空中戦をやって。で、確か、スミスに殴られて、うん、ネオがこの、全身ぐるんぐるん縦に回転させながら吹っ飛んでいくっていう。
うん、はいはいはい。
で、前から奥にっていう、うん。止まるみたいなシーンが、もうね、はい、この間、久しぶりに見たら、あの、ダークシティかな。アレックス・プレアスの。うん、あれそのまんまで。
へぇ
もうほぼそのまんまやねんな。あ、やっぱり、その、何なんで、アニメだとかカンフーだとか言われてるけど、ちゃんと洋画から正しく影響を受けてるなっていう。う
ん、あ、みんなあそこはドラゴンボールだと言うけれど。
うん。
はいはい。
違うぞと。まあ、大体、
ダークシティだ。
ダークシティのアクションシーンとか見ててもだいぶ大友克洋っぽいし。
はいはいはい。
ちょっと流れは違う、みんなで言われてるところと。
うん。
うん。
大友克洋は、まあ、確かマトリックス関わってるけど、かなり。はい、入ってきてるけど、なんか。
うん。
銃弾止めるシーンとか。おっとっていう。
マトリックスね。なんかそのマトリックスをさ、ストーリーを正しく説明する的なところがあるやん。特にレボリューションズのオチはどういうことですかとかさ。
うん。
でも、なんか、あれじゃない、その、そこは感じてくださいっていう。めんどくさいっていうさ。なんかあまりにもセリフでさ、てかこの映画ってやっぱさ、演出で良くないなって思うのはさ、その、
うん、
止まってるシーンは本当に止まってるやん。セリフで喋るだけっていうさ、説明するとき。
ああ。
それがさ、かなり極端でさ、喋ってストーリーを進めるシーンと、アクションで、その映像的には動いてるけど、ストーリーは止まってるシーンとっていうのが、特にリローデとかは極端でさ、それが。いやもう RPG みたいになってて、
エンカウントするよね、エージェントと。あれはね、もう少し、多分ね、本当に意識してなかった可能性があるっていう。
ああ、そういうことは。
監督がね、
はい、
意識せずにああなっちゃった可能性が。
うん。
その、ダイハードとか見ててやっぱりうまいなと思うのは、そのアクションしながらちゃんと話が進んでいくよね。転がっていくというか、状況が。
うん。
それが基本、マトリックスない。
そうそうそう。
さあ、敵が出てきたぞっていう。
うん。
パシューン。
そうそうそう。だから、それで逆に喋るだけで、その、なんか、なんていうかな、視覚的にストーリーがわからないから、余計実はわかりにくくなってるっていうさ、うん、説明は親切かもしれないけど、セリフ上の。っていうのはあるかなと思って。だから、話が分かりにくいっていう人、アクションシーン飛ばしながら見てくださいっていうさ。
なんのこっちゃってなるけど。
てかもう、アーキテクトとの会話とかだけ、もうね、ひたすらリピートしまくるっていう、ね。
うん。
小説で読めばいいんだ。
いや、それを録音して、iPod に入れて、聞きながら通勤するっていう。
ゴーゴー言うとるわ。途中。あ、多分今車吹っ飛んでんやろなってなるよ。
あと字幕がない。
吹き替えで頑張って。こんなもんでいいですか？
うん、てか今後もその要は思いつきでマトリックスに言及することっていうのはあるからさ、おそらく。
ああ、もちろん。絶対足り
てない、うん。そうそう。いや、てかそのマトリックスってさ、その、すごく実は構図がわかりやすくてさ。
ほう。
これ系の話っていうのがあるやん。その、要は、 実はシステムがあって、それに管理されてたのに気づいて、うん、そこから逃げ出すために頑張るっていう映画がさ。
うん、うん、うん、うん。
いくらでもあるし、マトリックスなんかより前からあるけど、とりあえずそういうもん見たら、ああ、マトリックス、システムのことを指してマトリックスがっていうように言えるやん。でもその、なんていうの、ツールとしてすごい便利やね、やっぱり。
おーおーおー。
その伝わる人に、同士の会話ではね。
うん。あ、これってマトリックスやんか。
そうそうそう。だからそれは、今後も別に普通に話に出てくるでしょ。
限りなく記号化、
うん、
していくとマトリックスになるっていうね。
うん。てか、もともと多分記号からさ、話を作ったようなところあるからさ、その。
うんうん。
だから、まあ、ね。これからも皆さん、マトリックスと戦いましょうという。
はい。ビッグブラザーとも戦いましょう。
そうそうそう。そうだ、それこそビッグブラザーとかの話もマトリックスやし。
はい。
順番逆やねんけど。
はい。あれもそうやし、まあ、その、なんだっけ、テリギリアムの。ブラジルとかもそうやし。
あ、ブラジル、そう、ブラジルも
あ。あれ最後取り込まれちゃう側やけど。
うん。うん。あの最後取り込まれるのが、要はそれって1984のまんまやろっていう話じゃないけど、それもマトリックス以降の人はマトリックスって言うっていう。それでいいじゃん。
マトリックス。
そう、全部マトリックス。
ま、でもマトリックスのね、革新的なところっていうのがやっぱり一つあるというか、その、うん、なんやろ、結局ね、このジャンルのそのサイバーパンクって分かりづらかったよね。
はいはいはい。
ものすごく。うん、で、うん、その映像化とか可視化する上で話として、その、
はい、
まあ、ブレードランナーとかはすごく、うまくいってたけど、
うん、
例えば広角機動隊とかって、要は、ほんとそのまんま、ギブスとか、
うん、
ディックとかの世界をそのまんま漫画にしただけやったのが、やっぱりね、この、マトリックスでハイブリッド感が生まれたのは大きい。ジョン・ウーをつけたし、ユエン・ウジンをつけたし、はい、で、なんか、わけのわからんアクションシーンを入れ。
うん。
なんかね、
旅は
人が惹かれるだけのものはあるんやなっていう、名作には違いないだろうっていう気はしたよ。
うん、
やっぱり新しいよ。
だこの9まで来ると、そのさ、突っ込みどころが多いとかさ、演出が甘いとかさ、
うん、
なんかそういうのとは別にもうさ、
ええ、
ね、いいやん。
時代のワンポイントですよ。
そうそうそう。いやでも時代のワンポイントっていう言い方するのも俺は嫌で、その要は。
あ、嫌か。
その要はそれってさ、一時期の流行りだったっていうだけのこと
にな
ってしまうから。
今も生きてるポイント、ポイントじゃなく。
そうそうそう。
そっから新しい線が生まれたと。
もうそっから、なんていうマトリックスは増殖してるから、あらゆるところにマトリックスが顔出してるからさ、実際に。
うん。マトリックスの世界が壮大だわってやつで。
そうそうそう。
いろいろ混ざった。
いやだから、そういうもんかなと思うから。
ああ、最近じゃインセプションなんていうのも出てきたしね。
まあ、インセプションもわりかしそうやね。その、要は、なんか頭に浮かんで離れないことがあるよねって会話に出たときに、うん、そこにさ、5人いれば間違いなく誰か1人がインセプションってつぶやくわけやんか。
そうやね。今の、うん、そういう世界のはずや。
そうそう
そう。俺らの間ではそのはずや。
そう、そのはずで。
いや、俺らの世界では5人中4人は言うけどね。
全員言うっていうさ、会話進まないっていう。いや、だから、そういう、やっぱり、なんていうかな、重要作品ではあるっていう。
うん。
ことで、どうでしょう。
花子さん。
はい。
まあ、あと、あれですよ、今からね、これ楽しもうっていう人はね、マトリックスを知らないとかね、ブルーレイ買いたいとかいう人はね、ぜひね、英国版のブルーレイをね、買うといいんじゃないかなって。
なぜに？
安い。
ああ、
ね、ヤフオクとかで、まあ、新品を押すと、うん、多分ね、3500円から4000円で3部作手に入るんじゃないかなっていう。
ブルーレイなのに。
ブルーレイでしかも字幕ついてるのに。
わお。
ちゃんと日本のプレイヤーで再生できるのに。
わお。
わお。
安い。
素晴らしいですよ。
うん、やっぱ安ければ安いほどいいからね。
いいよ。いいよ。ダーティーハリーも4000円で買えるからな。
安い。全部。
全部。ちゃんと字幕ついてるの。吹き替えもついてるって山田康の。
はいはい。何山田康で入ってるの。
うん。
それ重要やんね。その要は、ルパンだけじゃないでっていう。
そう。ルパン以外にもやってるぞと。ちゃんと、
うん、
なんだ、モンティーパイソンもやってるぞと。
ああ。
モティパイソンボックス欲しいな。2万5000円やったっけな。
買えばいい。てなところで。
はい。
マトリックス。知った映画語り場にとってのマトリックス。っていうことでしょうか、これが。
まあ、長すぎてもね。
ええ。
あれなんで。
まあ、1時間で語るマトリックスで。
触りくらいで。
触りないや。まだホップだけなのに、ステップジャンプが。ありますと。
うん。
ということで、知った映画語り場の、マトリックスでございました。今回のようにですね、メールから、こういうふうに話も広げてったりしていきたいなと思っておりますのでね。こんな映画についてどないでしょうみたいなメール、ツイッター、上ブログへのコメント、どしどしお待ちしております。オーディオコメンタリーはちょっと待っといてください。
はい。
はい。
はい、
てな感じで。
はい。
知ったがよかったよ。マトリックスをお送りしましたのはブルースと。
最近ポケモンの神連れさんに夢中なリッチェと。
あ、はい。ジャッキーでした。
バイバイ。はい。